はい。それでは、今日の詩編、32編の3節から7節まで。これは、1節と2節のことをさらに詳しく言い添えているというところです。それで、この世の様々な喜び、楽しみっていう、そのために様々な企業、経済活動というものが、非常に多くの部分が、そういう、この世の喜び、楽しみを与えるため、飲食店、あるいは旅行業者、観光業に相当な巨額の金をつぎ込んでいるわけですね。その、まあ、コロナで打撃を受けている、そういった業者のこと。それからスポーツに関しても、オリンピックで、次々と分かっていったように、何億円という金が特定の人に流れ込んだり、そういう、まあ、あれも大体は決して全部ではないわけですね。あるところで何でも止まっていくわけですが、そういうことみんな、この世の楽しみのためですね。サッカーのワールドカップとかってですね、私は全く見てないけれども、新聞でも、全国紙でも、非常に最大級のような扱いをですね、この大きな画面で、けれどもサッカーとかバスケットとか野球にしても、もともとは本来子供の遊びだったわけですね。バスケットにしても、運動会の子供の玉入れ、本質的に一種の玉入れし、サッカーにしても、ボール蹴り、水目的にポンと入れると。それを大人の大変な争いの場、そこに莫大な金がそれでも動いていると。そういう、様々なことはみんなこの世の楽しみ、喜びのためですね。聖書の世界では、そういうことと全く違った楽しみ、喜びの世界があるということを、ずっとまあ大体一貫していっているところですね。それがこの世の楽しみ、喜びと非常に違う。この世の楽しみ、喜びは、前言ったようにスポーツにしても、オリンピックにしても、観光旅行にしても、金メダルを取るためには、それは巨額の金が使われているわけですね。多くの人はそういうこと知らないだけで、ああ、ものすごく一生懸命走ってるなと、あ、感動したとかですね。けど、その辺にどれだけの金が仕事に注い込まれているかと。カーリングなんかにしても、だいぶ前に、確か日本の女子のグループが、優勝かなんか知らない、忘れたけど、それはその前の年、前の時には成績悪かったから、カナダからその優秀な講師を何年も雇って、その居留生活費も全部支給して、その他いろんなことで非常に金を使った。そしたらメダルを取れた。そしたら、麻生副総裁が、それ見るの自分が言った通りだと。金メダルとは金だと言った通りだと、そう嘘びいたということが報道されていたのを思い出します。金メダルとは金の、まあ、競争、金を金と呼んだら、そんなこと、でもあるぐらいですね、この世の楽しみはお金だと。で、わずか、ほんのわずかの間、数分間、宇宙と称する地球の顔みたいなところ、ほんの表面に、ほんのわずか言って何億円も使うと。そういうようなことがなされるだろうと言ったりする。次に、この世の楽しみ、喜びの特徴っていうのは、 配慮にお金ということがですね、いつもつきまとうわけですね、当時の方が。ところ一方では、以前から何度も言ってますが、今、世界の人口は80億になっていると。ところが、飢えに苦しんでいる人は8億2000万。そういう人たち、まともに食べれない、医療も受けられない、大概そういう場合。水がない、穀物がない。そのような苦しみをしている人は8億人、日本が1億2000万。日本人は膨大な人たちずっと、7倍も、並べるほどの膨大な人たちが、ですね、10人に1人、世界人の人を混ぜたら10人に1人を飢えているという。それだけ膨大な上の人を見たらですね、必死になってボールを枠の中に入れ込むということ、どんなに意味のないことか。しかも子供遊びならまだ大の大人がですね、そういうことに必死になって、首相までがどないどっかに勝ったら、わざわざ声明発表したとかいう、そういう多分問題なのかということですね。ボールどっかのポールの間の隙間に入れ込むなんて、ある意味では、全く子供の遊びのレベルなんですね、本来は。内容から言って。正義も真実も何の関係もないわけです、何も。そういうことにですね、まあ、マスコミも、テレビも、大変な時間やスペースを解いて、いうこと自体が、この世界が本当にあるべき姿から退化しつつあるということを明らかに示しておるということですね。ボールを蹴り込むということも、ほんの一瞬の手の角度、足の角度で、ほんの一瞬手がちょっとタラのボールに触って入らないと。そういう、まあ、極めて偶然的な風があってもまた違うんですね。お金も何もない貧しい子供たちがボールを、スミートボール1個で遊べる。それで運動にもなるから、交流にもなるから、それで喜んでボールを蹴りやって、ボール入れてやっちゃう。そういうことである本当にスポーツっていう意味があるんですけども、ああいうことにですね、必死になって、今回もその前段階で、負けた方の、チームに観客がなだれ込んで、相当な死傷者が出たとか、もっと前には何度も早いことあったわけです。負けた方が、競技場に踊り込んで、相手チームを殴ったり、暴力を振るとか、何かそういうふうに、この世では非常に大々的に扱われる、スポーツということも、日本の選手団は、カタールが非常に、特にインド、イラン人を、虐待的なこともやって、非常に低賃金で使って、競技場も作ったと。その国々のドイツとか、国々は、はっきりとそういうことはいけないと、拒否的な態度を表そうと、みんなしたのに、には全く触れなかった。そういうことにどうですかと言っても、監督が一言も言わなかったと。まあそんなことで、この世っていうのは、金まみれの楽しみ、飲み食いしてもそうですね。お金があるほど贅沢な、一食何万円もするもの。前にも優秀な官僚が企業から1回1食6万も7万もの食事を提供してもらってたとか、ほんのそういうふうなこの世のさまざまな世界に比べて聖書の大きな喜びでもいかに違うことかと、それはそんなお金だとか一番になる二番になる有名な マスコミに褒めたい、そんなことは一切関係がない世界のことで、まあ、自分が本当の人間のあり方、神様の持っておられる愛や真実にどれだけ従えていないか、どれだけ背いているか、そのことを深く知ってですね、で過去にその愛と真実が欠けていたために祈りももちろん足りない、愛は祈りだと、真実が欠けていた、だからこれこれこういう問題も起こったということが、過去ずっと何十年もいろいろ振り返ってますと、いろいろと私自身でも思い当たることがあるわけです。また現在も絶えずですね、その本当の神様の持つような喜ばれるような神様の愛や真実にそぐわないことっていうのはもう絶えず起こっているわけです。だからこそ日々祈る、どんな時でも祈る、最も深い、あるいは深くて高くて広い祈りとして主の祈りの中にも当然罪を許したまえと、絶えずあなたの真実と愛に背いている、そういったことを許してくださいと、でその祈りは十字架のイエス様が万人の罪許されたりと静かに語りかけてくださると、もうごく単純なそのことが、キリスト者のこの旧約聖書詩篇を見たらそれはっきりわかりますが、はるかキリストよりも今から3000年ほども前、キリストより1000年も前ですね、この大体詩篇のダビデという人は、全部ダビデが書いたものではないと思われますが、ダビデは過去がどうかと、とにかくその内容の問題なわけですので、それだけですね、3000年ほどもずっと、一番の深い喜びは、飲み食いとか、人をやっつけて上になるとか、お金を、権力を振るうとか、そういうことでなくって、それぞれみんな持ってる、愛や真実に背いたこと、その罪を許してくださいと、主の祈りになる、許してくださいと祈ったら、許していただけると。そこに本当の深い喜びがある。ということなんですね、この30年って。まず、足へ。尊敬罪。同じことですね、トガも。一節二節、これ平行。言葉においても平行法。文章においても、尊敬を許され罪を負っていただいたもの。咎を変えられず、欺きのないものと。同じことを言い換えたわけですね。それから、背きっていうのは罪と、背きを許されっていうことと、罪を、これ同じことを言い換えたわけです。主に咎を数えられず、ここに欺みない。これみんな、罪があるのに、罪がないとしてくださる。許される。このように、罪許されていると、いろんな言い換えてですね、それが本当に幸いだということ、強調性のためにこの一節二節があるということ。本当に祝福されたこと、幸いとは、その愛に背いている、真実を背いて許され、その背いていることは罪だから、それは覆っていてないかのようにしてください。人間は、他人の罪は、自分の罪はなかなか気づかなくても、他人の罪をすぐに数えてしまう。ね、何らかの欺き、欺いたことないと言っても、真実ということから言うと、さまざまに出会う人、関わっている人、みんな深い祈りを持って対すると。キリスト者であるということは、キリストについているというのならば、そのキリストの真実についているということになるけれども、現実には、まあ、例えば、祈りから漏れている人もたくさんおる、関わっている人にもある。特にクリスチャンじゃなくても自分の身近な人、あるいは仕事で出会った人、特に家族、親族とかですね、過去にお世話になった人、今もお世話になっている人、まあ、数え切れない様々な人たちへの愛と真実が尽くされているか、ということになると、 本当にこれはできていないわけですね。ですので、そういうことが許されるということ、これは一つ一つのできていないこと、あたかもできたように見なしてくださるというので、一番これは喜ばしいこと。ところがその罪を認めようとせず、認めようとしないから神様に許してくださいという死の祈りをしようとしない。そういう状態と絶えず、この三節によると、何か心が重いと。
うん、
神様を知らない、ないと言っている人についても共通してくる一種の裁きとして、その思いからこそ、酒を飲んだり、今言ったような様々な娯楽に、わざわざサッカー見に、日本の会社を早期休んでまで行くとか、外国にですね、そういうことをしてまで、そのもやもやしたのを忘れようとする。お酒はなんでこんなに愛好されるかというと、お酒を飲んだそういう思いを一時的に忘れ去る、何か非常に大きな気分だ。ですから、その、自分はほんの罪にどうこうされてないと、罪はないわと言ってる人でも、その奥の深い、何か満たされない。だから、掛け事や、最終的にはこの、ひどい状態、麻薬をかけて飲んだり、お酒でごまかす。まあ、お酒もひどくなるべきの麻薬ですよね。脳に働いて、本当に麻薬と同じようになっていく。そうすると、で、この罪っていうものの結果を必ず神様は起こされる。そのものない、楽しそうに振る舞っている中で、だんだんだんだんと人間の深い部分が侵されていく。そして深い喜びが、だんだんだんだん持てなくなっていく。清い喜び。清らかなものに対する喜びや感受性がなくなっていくという形で、一番大事なものが、歯に虫歯ができているように次々と侵されて侵食されていくということですね。そういうところの中に許されない罪の裁きがあると言えるわけです。で、よく、あんな悪いことをしてる人が何も裁きも罰も受けんと金も豊かになって健康に飲み食いして楽しんでる。どうして神様罰せないのかと言ったりしますが、そんなことはないので、でも神様の厳然とした宇宙的な真理、真実と正義、愛っていうのは本当に一番価値があると。それに塩を向けて、踏みつけたり、しようものは必ず心の中はそのように一番大事な部分が壊れていくわけですね。そういうある意味で恐ろしい罰を受けつつあるわけです。それで、まあ、人間が本当に歩く姿は、誰でも罪があって重くて、気が重い。何かもやもやして、本当の神様を知らず、罪を知らずに、平気で弱い人を無視したり、いつの間にかしてたと。で、なすべき、真実を目の前にしても全く尽くしてないままだと。そしたら、本当に、この気持ちが何となく燃えました。でもそこで、この世の人はその遊び、楽しみ、娯楽、掛け事、飲食、酒とかいうところに行くに対して、この後日、大きな転換は、罪がありますと告白して、そしたら、ただ、こういうことでできませんと言って、仰いで許していただくようにしてくださいと言えば、それだけで許してくださったと。旧約聖書は儀式的だとよく言われたりしますが、詩篇を見たら、本当にそういったことはごく一部の見方だっていうのがわかります。主にこのような罪、背きっていうのは要するに罪ですよね。神様の真実と愛に背いて、その罪があるということをはっきり言い合わすと。許してくださいと。告白しよう。私のこんな罪がありますと。そして、許してくださいという祈りが当然出てくるわけですが、でその時、もうそれだけで許してくださいと。このキリスト教の死を仰ぎ見れば許される。 十字架を追えば許されているのも、こんな旧約聖書の遥か昔からその原点、儀式や何も関係ないんですね。こういった細かなことまできちっと支援とかを見れない人が旧約聖書の儀式的なことだと。血を注いでしか許しを知らなかったなんて。まあそういう、他の大学の学長とか書いたんだけども、本当に聖書の本当の世界、霊的な許し知らないっていうのは、ちょっと読んだらすぐにわかるということがあるわけです。このことが、その以降の様々なこの世の困難にも立ち向かって、打ち負かされないための原点になる。それが6節7節ですね。ここで、あなたの慈しみに生きる人。これ、意訳したわけ、意訳っていうか、その言葉、ハーシードっていうヘブライ語なんですね。それは、ヘッセッドから派生しているわけです。ヘッセッドっていうのは、神様の愛、慈しみということは非常に重要な言葉ですね。でその変化形、ハーシード。で、ヘッセッド、慈しみから変化しているので、この慈しみに生きる人っていうふうに、この神教大学の訳者は訳したわけです。これは、だから、いろいろに訳し得る言葉なので、表面的に訳だけ見たら、どうしてこんなに、この、言語はどんな意味なんだろうかと、ことこう、おそらく、疑問になったりする人も多いかと思います。私も人に、まあ、生徒たちですね、最初は、聖書の意味や、他の読書会、聖書の読書会、フィリティアの本などの聖書の読書会をするときに、訳をいろいろその時でも手に入るものを調べたら随分違う。どちらが本当なんだろうか。どちらが言語のニュアンスに本来近くて、どれが意訳してる、訳者の気持ちでちょっと書いてるのか。どちらが読みやすいかと。まあ、そのためにどうしても原文を知らなければいけない。それからさらには、物見のトーンが、来てですね。彼らの教室が、ここでこういうふうに聖書が間違ってる。いや、これは原文を言ったら、私たちの物語と平和の書に、原文を学んだ人が出てくれていました。言語はこうなっているはずなんです。そういったことを、おりよりよく言い返してきたのを覚えてるんですね。その人自身は中学卒なんです。欄間の職人で。徳島県でもっと初期に平和の書に入った人です。非常に真面目そうな人だったんですけども、全く物言う等の真理性を信じ込んでいるのがよく分かったわけです。で、彼ともかなり時間を費やしていろいろとそのお話をしたりして、で、まあ、紳士的にですね、彼も態度で、いつも穏やかにいろいろと話し、かなり、まあ、一年二年で終わらなかったんですが、で、もう、とてもですね、もうこれでやりますということ、話は、私もやめたんですけども、正直まだ、エヴァンションなんかほとんどこも言えなかったんですね。ほとんど教えて。それからだいぶ経って、20年ぐらい経って、その名前も覚えておく。誰それさん、一番初期に徳島にエヴァンション、どうなったですか。彼は、離反しました。そして、まあ、言うと、英語書の方から放逐されたんです。ということで、一言でですね、まあ、彼が非常に真面目だったから、だんだんとその組織内の様々な矛盾、上の方に上がる権力的な闘争、次に出し抜いて上がろうとする人たちもいると。まあ、そういったことで疑問を提示してきたら、神の礼を受けた指導者たちに、従わないとは何ということかっていうようなことで、追い出されたということのようだったんですね。まあ、そのことがありましたが、この原文をどうしても知らなければいけないと思ったのは、そういう異端との関わり、私の教え子が、そういう異端宗教に聖書の本質が全く出れた方向、どこまでも引っ張り込まれていくって、あの辺りに来たからですね。で、そういった人を何とか救うために、とどまれしてるために、どうしても原文が必要だと。それで、まあ、ギリシャ語 平和だと、どうしても言ってた受験勉強なのに、発言変化が、まあ一つ数百通りもあったりするわけです。一つの動詞。英語だったら ED と IND と、三人称単 S と三つぐらいです。とてつもなく、そういう意味では、原始語、ラテン語、ヘブライ語、あるいはさらにサンスクリットと古典語は非常に複雑にできている。その変化表、トイレにも台所も天井にも横にもいっぱいあって、当時はコンピューターもない時代ですので、暗記するしかないということで。でもそれが、とっても、まあ、今日に至るまで役に立ってきたわけです。ここに書いている役は、その役した人のとの気持ち、あるいは、この役の対象者の集団、特に集団といっても支援のある部分もものすごく任せられているわけですね。そこで役は特に支援のように心の思い、感情をそのまま表し出すのは、いかに訳するかで大きく意味が変わってくるわけですね。俳句や短歌の世界でも、非常に熟達したやつが添削すると。これちょっと書いたら大きくニュアンスが変わると。そういうことはいくらでもありますので、特に支援においては、ヘブライ語、そしてまた、それが分からなくても、できるだけ複数の英語訳に当たるということが、本当のニュアンスを知るために大事だと。これも以前から繰り返し言っているところです。で、この、授業の言葉、慈しみに生きる人っていうのは、他の訳で、ミサイルどう訳しているかっていうのを挙げておきます。コメント欄に。で、手元の複数の聖書を持っている方は、比べてみていただいたら、今、コメント欄に出しましたが、このハシードという言語、新共同訳では今読んでもらいましたように、あなたの慈しみに生きる人となっていますが、新海訳では、あなたの慈しみに生きる、こんな長く訳したんですね、ハシード。たった一言なんですけど、これはいわゆるこの、生徒だ。で、口語訳か文語訳は、神を敬う人と訳してあります。それから聖書教会教で訳は、忠実な人。で、これは、カトリックのバルバル訳。これはかなり以前から、中華ちょっとしたコメント付きの、かなり分厚い聖書ですが、バルバル訳。これも、忠実な人。関根正訳は、経験の人。もうこれだけ一つのハーシード。ヘブライ語が訳が分かれているわけですね。聖徒、神を敬う人、忠実な人、敬虔なもの、これが同じこと、一つの言葉なの、訳なのかと思うぐらい。聖徒というと、徒っていうのは聖徒の徒ですね。友柄と聖なる人っていう意味なんです。聖徒、聖なる人って言ったとそんな我々と、例えば、自分自身を聖なる人なんだ。そんなことを思って言う人はまずいないと思うんですよね。聖なる人、自覚した聖人です。聖人なんて言われるような滅多におるもんじゃないわけですね。何百年に一人とか、千年に、まあ、中国の方でも、長い歴史の中で、聖人って言われると数えるほどしかないです。はるか古代の行春とか、孔子とか、孟子とかいう。で、まあ、生徒と言ってもですね、聖なる人なのか、と言って、というイメージが変わってくるし、神を敬う人、それは分かりやすいですね。だから忠実なんだったら、これはですね、人間に忠実な、何に忠実な、単に忠実なっていうのは、意味が広いして分からないですね。経験という役に言うと、もうこれは神様に対して大体を使うわけ。経験とは何だろうか。それは神を敬っている人っていうことで分かりやすく、こう訳文学ってはしたわけですね。まあ、この訳者だったら、もちろんそれぞれみんな学者信仰者でありますので、ハシードがヘセットから来ていると分かっておってもなお、この様々な用例を考えて、また、この日本語、あるいは中国語の漢字ですね、に対する漢字性、違うからこのような様々な漢字が出てくるということです。いずれにしてもこのヘセドということは人によってはこんなにそれぞれみんな学者であり信仰者であるけれども、 訳語が分かれるように、様々なニュアンスを持っていること。で、英語訳にしてもですね、英語訳はかなり、まあ、共通したところがあります。ちょっと英語訳も参考のために言っておきます。詩編は特に、一つの言葉だけ、訳だけでは、ピンとこないというところが多数あるわけです。英語訳を挙げておきます。New Revised Standard Version NRS アメリカのプロテスタント代表的な下の NIV となるので代表的な訳ですね。ちょっと長くなります。で、途中飛ばしてここで Faith ですね。 Therefore, let all who are faithful ということですね。Faith、真実な、信仰深い、真実に満ちたという意味ですね。で、NIV New International Version もこれですね。ここでは、Godly、Godly という言葉を使っています。これは下のコメントにありました。これは神を敬うということですね。敬虔なという意味です。日本ではですね、ガウドリーっていうような言葉はほとんどまず使わない。使われていないですね、一般的には。フェイスフル、フェイスっていうことは割と親しみ深い言葉です。で、カトリックの代表的な訳、ニュージェルサレムバイブでは、これもやはりフェイスフルですね。That's why each of your faithful ones と。フェイス、真実な、信仰。フェイスフル、真実な、忠実なっていういろんな意味を持った言葉ですね。はい。ということで、あなたの真実、神様の真実、神様の愛に生きる人は、みんな、ここで信教である子だけが、あなたを見出せる愛だっていうふうにしておきます。時になってますが、これはちょっと意味がですね、見出せる間にあなたに挑みますってどういうことなのか。苦しい状態になったら見出せる間とかどうこうじゃなくて、必死に祈らずに見られないわけですよね。本当に追い詰められたら。神様を見出せる間なのかな、今。なんかそんなことを考えて誰が祈るんでしょうかね。ここのところもですね。赤の役を出しておきます。現場非常に単純になるので、この日本語訳だけちょっとここでも挙げておきます。新教訳では、あなたを見出せるときにあなたにいろいろです。で、この新教科教訳は時において祈る。時においてっていう。時において祈る。でも本来あるべき姿は、まあ、常に祈る。苦しみの時のそろそろ必死に祈る。特においてだけしか祈らないってこと自体が、問題となる。他にこう、だから苦しみの時に、これは外交役もこういうのが多いんですね、ずっと。苦しみの時に祈る。苦悩の時に祈る。まあ、実際そういうことですね。あなたの真実に生きる人、苦しむ時にはあなたに祈ると。あなたを見出せる間に、苦しむ時に、苦悩の時に祈ると。そうしたらですね、さっきのような罪を許されておる人は、 神様の愛が深く力が流れ込んでくるために、大水が溢れ流れる、この世の大水。不思議と読まない。一番魂の奥底である罪の許しを得ているからだと。罪の許しと点で神様の愛にしっかりと結びついたときには、イエス様を例えにした砂の上に立つのでなくて、固い岩の上に立つ。で、罪を許される、そこのところに、本当の神様の力を受けるところが、守られる点、原点があるので、そこで隠れが苦難から守ってくださる方だという方がはっきりわかると。で、最後の今日のところは、救いの喜びを持って囲む。囲むっていうのがですね、ここを二つ、印象的なところですね。七節と最後の十節、最後のところの十節。慈しみに囲まれる。救いの喜びを持って私を囲んでくださるっていう。この世っていうのは、まあ、どうしてニュースなんか見たら、至るところで悪がいっぱい囲んで犯罪を犯す、事故を犯す。そしてその、まあ、一番になろうっていうふうなんですね、独占欲というか、一番になると良いものを踏み倒してっていうか、蹴飛ばして、やらないと一番になれるわけですね。もうみんなから蹴飛ばされた、ハンセン病とか、目が見えない、耳が聞こえない。そんな人のところに寄り添うっていう精神と、弱いものを蹴飛ばして、みんなでも泣きたいし、自分一番だぞっていう精神、どう見てもですね、これは合致しないところがあるんです。そうして一番になって、この賞金になろう、弱い人たちのために支えるとか、みんなの前で、あ、神様、ありがとうございますと、こういう力を与えていただきますと、こうした健康な力をみんなにも与えてくださいって、みんなの前で、大事に祈る。たまにそういう人多いですね、大事に。聖書に言ったパッと膝の出て祈ると見たことがありますけども、次、囲んでおるのは栄養水、もう自分中心主義、政治家にしても何にしても、あの統一教会問題にしても、何でもかんでも票になると言うたら、素性が何であろうがいいわと。いつの間にか日本の政治からいっぱいの人たちが、首相から、元の前の首相から、県会議員、国会議員から、何百人となく、そんなものに取り囲まれて、私たちもっかりしたら、今は、防衛防衛と、軍備増大。前にまで5兆円ずつも、出すんだと。膨大な金額ですね。一方では、この3年間で、デイサービスとか、訪問関係の、こういった、老人福祉関係の施設が、160も潰れていったと。それはコロナで、職員がしばしば、移って休む。そしたら、ただでさえ窮屈で、いっぱいというのやっていけない。で、コロナが広がる。余計に広がる。患者にもよ、患者とか、利用者やし。そして余計に行かなくなる。経営が成り立たなくなる。それでせっかく苦労して、付け上げた、そういうデイサービスの会社や、訪問介護の会社が、資金力に弱いもんだから、全国的に潰れて、よく潰れてきた。そんなところにこそ、ですね、軍事を辞めて、観光とか遊びの仕事の、そんなところが本質的にずっと大事ですね。元気な人は相手です。金もある。あの観光を、まあ、半額、何万も言ったら、何万も、半分も援助するとか。そういうことで、これはそういう、遊び楽しみの機会や、やったらやられ返すという、そういうもので見せておるのに、そんなこと一切関係のない罪からの救い、あるいは苦難から守ってくださる。そういう喜びで囲んでくださるお方だという認識が本当に驚くべき。3000年も前から そういう世界が神様によって掲示されて、実際にそれを生きた人たちもあったという。まあ、そういう意味で詩編は本当に貴重な書物なんですね。聖書について書いてる人、新聞なんか時々、あるいは出版物で見たりしますから、聖書の詩編の中にある、この心ですね。どんなに神様に深く目指しているか。そしたら、何にもなくてもこんなふうに古い時代から、その時代でも権力や武力、上、基金困難が取り巻いている病気になっており、治らない、治してもらうにもかかわらず、苦難の時からどんなふうに守ってくださって、この罪の許しですよね、本来は。そこから来る。そして耐える力も与えられる。それが囲んでいるというふうに実感できる。本当にこれは恵まれたことかと。私たちも、この遥かな高いところを、高い、遥か彼方に雪、清い雪でですね、雪をいただいてそびえている山のように、こういう世界は非常に高い峰にあると感じますが、神様の聖霊によってそういうところまで、恵みの高きねって言ったんですけども、そこを遥かに仰ぎ見て、少しなりともそういうところで聖霊の翼によって、わしの翼のように運ばれるというところがありますので、そのようなところに、それぞれの人がですね、運ばれていって、この世のそうした間違った快楽、娯楽、そういうものの世界に囲まれているところから、絶えず日々ですね、そういう囲まれているそんな世界へと、翼に神様の調査に乗せられて、もう運んで行っていただきたいと願うところです。以上です。